11月最後の日曜日となりました。いよいよ来週からですね、12月に入ります。教会ではアドベントと言いまして、クリスマスを待ち望む時になってまいります。この半年間ですね、日本人と聖書というシリーズをお話ししてまいりました。教会で、その牧師が話すのは普通説教という言われるんですけれども、説教というよりむしろなんか講演のような、ちょっと授業のような感じになってしまいましたけれども、この日本に、この国にキリスト教が伝えられ、また聖書の言葉が伝えられるようになって百数十年経つわけですけれども、その歴史を振り返る、振り返ることによってこれからじゃあどうしていくかべきかということが分かってくるんじゃないか。歴史は未来の先生ですから、そういうような意味を込めて私なりに、断片的ですけれどもお話をしてまいりまして、今日はそのまとめをしたいと思っております。でこのシリーズでは3つの柱でお話をしたんですけれども、日本語聖書の歴史と、それから日本の教会の歴史、そして、最後にその歴史の中に、で特に重要な役割を果たした人たちについて何人か取り上げてお話をしました。で、最初にその日本語聖書の歴史ですけれども、日本語の聖書というものは一番最初には日本の国外で、日本に来ることができなかった宣教師たちによって、翻訳が始められました。三浦綾子さんの海嶺という小説でも有名になりましたギュツラフという人が、漂流をして助けられた漁民たちの助けを借りながらですね、訳したギュツラフ訳というものが歴史上一番古い翻訳の聖書と言われております。ヨハネによる福音書の冒頭、始まりに賢いものござるというですね、言葉が有名であります。他にもベッテルハイムであるとかゴーブルであるとか、他にも数人の方がですね、日本国外でまだ日本が開国をしていない時ですから聖書を個人的に部分的に翻訳をいたしました。そして、ペリーがやってまいりまして、日本が国を開いて、外国からの宣教師であるとか医者であるとか技師であるとか教師であるとかをこう招き入れていったわけですけれども、そんな中で、有名なのはヘボンですね。ヘボン式ローマ字を作りましたあのヘボンが、個人的にも日本語を一生懸命勉強してですね、このシリーズでも紹介しましたけれども、日英の辞書を最初にも作ったんですね。辞書を作りつつ、そしてそれで、聖書を翻訳した。それから他にもグリーンであるとかバラであるとかですね、ブラウンであるとか、宣教師の人たちも一生懸命日本語を勉強して日本の人たちの助けを借りながら個人的に聖書を訳していきました。そして、その人たちのが集まって、さらに日本のクリスチャンたちも集まって一番最初の委員会役というのができたんですね。明治元役と言われる役でありますけれども、これは今でも、その印刷したものはありませんが、私はその現物を持っておりますけれども、これが最初の行動役と言われているものですね。で、後に大正時代にこの新約の部分だけが改訳をされまして、大正改訳と言われておりますが、後にこれが文語訳と言われて、今でもキリスト教の書店であるとか本屋さんでこの文語訳聖書を買うことができるんですね。最近この文語訳は字が、活字がですね、電車色になって非常に読みやすくなりましたので、ぜひ興味のある方は、なかなか骨は折れますけれどもお読みいただければと思います。そして戦後、これもお話しましたが、日本語の教育とか漢字の制限とかいろいろできまして、また時代の流れもあって口語訳というものが訳されまして、その後新改訳であるとか、今私たちが使っております新共同訳であるとかです、その時代の人たちの言葉に合わせて聖書の翻訳がこう変わってきたということがあるわけですね。で、この聖書が翻訳されて出版され、そして、特にギデオン教会の人たちなんかですね、ホテルに置いたり、あるいは学校で配ったりとか、 もちろん教会も聖書の配布を一生懸命いたしまして、で未だにその日本で一番印刷されているのは聖書なんですね。でどこのお家にも一冊や二冊ありますね。ただあるだけで、なかなか開いて読むということはないわけですけれども、しかし、まあ、前にも話しましたけれども、この聖書の言葉がいろんな形でこう人々にこう広まっていってですね、そして今の国語の辞書の中には聖書から発生した、そして使われるなと言葉が30数語ですね、含まれているんですね。まあ、そのような形で、その日本語の中にもやや、まあ、ほんの少しですけれども浸透したり、あるいはその聖書の言葉、前に堀川くんがカープに入って救世主になったとかで話をしましたけどもね、普通の言葉の中でも聖書の言葉が使われるようになったりというようなこともあるわけです。また歴史ということでいきますとですね、その、まあ、ペリーが参りまして開国をしたわけですけれども、あのペリーも、ね、非常に熱心なクリスチャンで、船の上で礼拝を捧げてですね、ぜひこの国にこの聖書の言葉が広まるようにということを願っていたということも記録されております。最初の、駐在といいますか、その大使でありましたハリスもクリスチャンであって、彼の日記の最初のページにですね、今日私は日本で初めて礼拝をしたというようなことが書いてある、そしてそのうちやってまいりました先ほどのヘボンであるとかですね、有名なクラーク博士であるとか、いろんな人が参りまして、そしてキリスト教のことを伝えていくようになるんです。で1873年に、江戸時代から続いておりましたキリスト教の禁止令が解かれるんですね。明治は1868年からですから、5年間まだキリスト教は禁止されてたんですね。で町の角々にそのキリシタンは禁止すると、これを信じることも伝えることも一切まかにならんというふうに書いてあったんです。で、それが撤廃されました。まあ、その撤廃されるに至ってはですね、岩倉具視がその 不平等条約を改正しようと思ってヨーロッパを回ってる時に、行くところ行くところで日本はキリスト教を弾圧してるらしいじゃないか、迫害してるじゃないか、キリシタンを殺してるらしいじゃないかと言われて、条約改正にならなかったそうなんですね。そのことがあってヨーロッパから打電をしてですね、キリシタンの禁制の立て札を撤去してくれた。そうじゃないと条約改正できないという、そういうことがあってキリスト教も、まあ、認められるようになったんですね。で、その後、まあ、文明開化の流れもあってキリスト教は最初のブームを迎えるんですね。で、バンドと言われるそのクリスチャンの、まあ、特に若い青年たちのグループがあちこちでできたんですね。有名なのは熊本バンドであるとか横浜バンドであるとか、札幌バンドですね、札幌農学校の人たち、他にも確か松江バンドとかですね、いくつもバンドと言われるグループはありますね。で、そしてミッションスクールが明治時代の中期ぐらいからですね、そのこのミッションというのは宣教という意味ですから、宣教、日本の人たちにキリスト教のことを伝えたいというその熱意で、どういう方法がいいかということで、学校がいいだろうと。まだ市場教育が全然行われていないので、その学校を建てよう、で学校を建てて学校で聖書を教えようということで、ミッションスクールがたくさんできたという話をしましたね。ミッションスクールのリストもここで、お目にかけましたし、広島では、まあ、広島女学院、精神であるとか、まあ、学院は最近なんですけれどもできております。しかしその後ですね、日本はどんどんこの軍事の方に進んでいくわけですね。軍備を拡大いたしまして、まあ、ついこの間までちょんまげ刀だったのにですね、ちょんまげを切って、刀をやめて今度はピストルに持ち替えてですね、どんどん工業をやって、軍艦を作って戦車を作って飛行機を作って、このアジアの国々を侵略していったわけです。日清戦争、日露戦争ですね。そして、韓国に侵略する、中国に侵略する、台湾に侵略する、東南アジアに侵略するといってですね、大東亜共栄圏並んでバカなことを言ってですね、どんどんどんどんこの軍事大国を目指していた。その陰でですね、その軍事大国をまとめる、まとめ役として担がれたのが天皇陛下ですね。で天皇を中心とした、まあ、神社神道、天皇神道というもので日本人の心をまとめていくと。当然そのキリスト教とか他の宗教はどんどん弾圧をされていったわけですね。教会にも特攻警察が、 後ろに広瀬君が立ってますが、ああいう感じで立っておりましてですね、彼はですね、特攻警察じゃないですけども、牧師が変なことを言わんだろうか、国を批判するようなことがないだろうかということで目を光らせると。で、第二次世界大戦の時にはキリスト教は全部一つのグループにまとめられてできたのが日本キリスト教団ですね。まあ今でもそのキリスト教団の残りはあるわけですけれども、まあ、幸いなことに戦争に負けまして、日本はもちろん本当に大きな痛手を受けるわけですね。特にこの広島、そして長崎はですね、何十万人という方が一発の爆弾で命を落とす、そして今に至るまで苦しみを引きずるというような目に遭うわけでありますが、まあそれはある意味日本がこの進めてきたその軍事侵略の自らが結んだ身であったかもしれません。まあそれが原爆が良かったとかそういうわけでは全然ありませんけれども、しかし日本が進んだ道はそこでまあ見事に断ち切られて良かったですね。あのまま行ってたら大変なことだったと思いますけれども、そして戦争に負けた、多くの人の命が失われた。同時にですね、日本が今まで進んできた道は全部捨てられたんですね。天皇陛下は人間だっていうし、それまで、教育直後なんてあったんですけど、それも全部捨てられましたし、でみんな困っちゃったわけです。どうやって生きていこうか、我々が信じていたものはみんな嘘だったのか、また深く傷ついた人たち、戦争から帰ってきて本当に深い傷を負った人たちや家族を失った人たちが教会にたくさん足を運びました。これが第2回目のキリスト教のブームと言われているんですね。昭和20年代の後半から30年代、で、まあ、ここにいらっしゃる方の中でもその頃に昭和30年前後に教会に来たという方はおられると思いますし、で、実は今日本の教会も非常に高齢化してるんですけれども、その高齢化している教会の多くの人たちはその頃に教会に来た人たちですね。で、その人たちがこの教会をずっと日本の教会を支えて来られました。しかしこの経済がどんどんどんどん成長してですね、まあ、日本は鉄砲の玉に代わって円の玉を持ってですね、アジアや世界の国々を今度は金で侵略をしようとしたわけですね。そしてこう豊かになればなるほど人々の心はどんどん荒んでいって、しかしこの教会に足を運ぶ人の数はどんどんその経済の成長とともに減っていきました。80年ぐらいからですね、日本の教会の礼拝の出席者の数は大体横ばいぐらいですね、そういう状況が続いているという、これだけの短い時間で日本の明治以降の教会の歴史を話せる人はそんなにおらんと思いますが、まあ、自画自賛だけしておきますけども、まあ、そういう中でですね、日本の人たちに、大変良い影響を与えた、まあ、強い影響を与えたクリスチャンたちが何人か、まあ、大勢もちろんおられたわけですけれども、私が取り上げたのはここに挙げました人たちですね。まあ、まずヘボンですが、医師としてニューヨークで大成功した人でしたけれども、もう当時何十億という財産を全部売り払ってですね、日本に参りまして、無料で治療をする、ヘボンが治せない病気はないと言われたぐらいですね。ですからお医者様でも草津の湯でもという、あれはヘボンの歌なんだという話をしました。本当の話ですね。とにかくそうやって無料でその治療を施しながら福音を語ったんですね。そして札幌農学校のクラークであり、また熊本のジョーンズでありですね、本当に若い、まあ、当時やっぱり下級武士っていうんでしょうかね、その砂漠派の武士たち、まあ、下級じゃないですね、まあ、砂漠派の幕府型の武士たちがその明治維新で取り残されてしまって生きる道を失っていた時にこの英語教育を受けてですね、でも同時に彼らはキリスト教を学んで洗礼を受けてクリスチャンになった。で、そういう人たちがの代表が内村鑑三でありますね。良くも悪くも日本のキリスト教のやはり要になっている人じゃないでしょうかね。いまだに内村鑑三、まあ、私もいまだに内村鑑三のものを読みますからね、やっぱりなんかこう頭の中もやもやしてきた時に内村鑑三のものを読むとですね、目が覚めるんですよね。わあ、なんかガーンと殴られたような気がしてですね、本当に魂のこもった生き方をした人だと思いますが、まあ、一方で、遠藤周作はあんまり評価してなかったですけどね、内村鑑三が日本のキリスト教を怖いものにしたですね、もっと優しいものなのになんてことを言ってますけれども、 戦前戦中戦後と日本の福祉を引っ張ったのは長谷川保ですね。今もありますが、静岡の聖霊病院、聖霊ホスピ、最初のホスピスを作った人だし、最初の、あれはあのなんだ特別養護老人ホームを作ったりですね、あるいはその当時雷病と言われたハンセン病の療養所を作ったり、結核の療養所を作ったりした人ですね。戦後は国会議員になって、生活保護の法であるとか、そういう法律のその成立に本当に奔走した人ですね。熱心なクリスチャンでありまして、あの最後に長谷川保の聖書をここで見せましたけどね、もうびっしり書き込まれてボロボロになった聖書。またあまり時間は割けませんでしたけれども、香川豊彦ですね、ノーベル平和賞の候補にもなった人でありますが、貧しい人たちのところに、行って、そこに住んで、福音を伝えた、またパンを持ってった、本当に弱者の救世主と言われた人です。で、先週先々週と遠藤周作、三浦綾子のを取り上げてですね、彼らの文学の中で語った、彼らはその文学を通して日本の人たちにキリスト教を紹介しようとしたんですけれども、彼らが伝えたかったものはどういうものかっていう話もいたしました。で、昨日京都ですね、三浦綾子さんの氷点がまた再びドラマ化されておりますが、昨日見てないですか、見てない人は私ビデオ撮ってますからお貸ししますけれども、今日後半が9時からありますので、変なお笑い番組を見ないですね、ぜひ見ていただきたいと思いますが、氷点なんてもう10何回ドラマ化されてますから、それぐらいやはり日本の人たちに、影響を与えてきた人ですね。で、日野原茂明さんの話はしませんでしたけど、今一番ホットなおじいちゃんですね、本当に昔からすっごい最前線で活躍した人なんですけど、おじいちゃんになって有名になったって珍しい人ですけれども、今のこの高齢化時代反映していると思いますがね、日野原先生にはさらに長生きをしていただいて110、120、130とですね生きていただきたいと思いますが、本当に彼の生き方が今の本当にこの高齢化社会のクリスチャン、一人のクリスチャン、輝けるクリスチャンですかね、そういう見本のような気がいたします。そういうことで3つの柱でお話をしてきたんですけれども、最後にまとめとしてですね、しかし残念ながら、これは前にもお話してますけど、今こうして現状を見ると、日本の国にはなかなか聖書が、福音が、キリスト教が根付いていないという現状があるんですね。お隣の中国ではですね、最近非常にそのクリスチャンが増えておりまして、もう1割を超える人たちが、もう共産党も、完全に、もう完全にと言っていいでしょうね、キリスト教を黙認してしまいました。教会を建てちゃいけないんですが、普通のお家で礼拝をしているんですね。韓国ではもう4割を超える人たちがクリスチャンだと言われておりますし、すごい数のですね、人たちがクリスチャンなんですけれども、日本では 1% 以下、0.5% と、なんでなんじゃろうとですね、みんな首をかしげているわけですね。もちろん遠藤周作も三浦綾子もそのことを悩んで、なんとか伝えたいという気持ちで筆を取ってきたわけですけれども、私も一牧師として、ずっとそれをこう考え続けてきているわけです。で、この半年間ですが、その過去の日本の状況、キリスト教の状況、教会の状況などをこう振り返ってみて、なぜ日本に聖書が根付かないのか、キリスト教が根付かないのかということ、3つの理由を、これは今までも言ったことではあるんですけれども、挙げるとするならば、1つは必要を感じないですね。これはキリスト自身の言葉ですが、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。だからこの国の人たちは、医者を必要としていない。聖書を必要としていない。いなかった。ね、また一方で、富の惑わし、特にこの80年以降ですね、その教会が停滞している一番大きな理由だと思いますけれども、これもキリストの言葉ですが、あなた方は神と富とに仕えることはできない。だから富が神様になってますから。お金を神として拝んでいるわけですから、神を信じることはないわけですね。 豊かになったことと教会に来る人が減ったということはやっぱりそういうことだと思います。そして、まあ、これは山本志平さんが、まあ、随分前に言ったことですけれども、この国にあるのは日本教だけだですね。まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、日本教なんだ、日本人は仏教も信じてない、神道も信じてない、キリスト教、イスラム教も信じてないんだ、日本人が信じてるのは日本教なんだと、日本というこの国を信じている、このここにいることがもう最高であるというか、ここにいれば大丈夫なんだ、上を見上げる宗教ではなくて横のつながりの宗教だって言ったんですね。で、そのなぜ教会に、あるいはまあ教会じゃなくてもいいですけど、その、なぜ信仰しないのかというと、それはまあこれも何かやこうやから、でもわざわざその何か必要ないじゃないかと、そういうふうに、まあ、大方の人は思ってきたわけですね。それは事実だと思います。ですから宗教といってもですね、アクセサリーですね、生まれたら神社に、お宮参りに行くし、七五三に行くし、結婚式は教会でやるし、これね、キリスト教の文化についてのはクリスマス結婚式ですね、でまあ12月になれば盛大にクリスマスをやるしですね、そうかと思ったら死んだら寺でやりますしね、これは宗教を信じているではないんですね。宗教を利用しているだけなんです。アクセサリーとして身につけているだけなんですね。でももし本当に神がいるとするならば、これは大変な冒涜ですよね。もし本当に神がいるとするならば大変恐ろしいことだと思います。でもそれは恐ろしいことだとは感じないんですね。なぜかというと、この国でこの国のみんなが生きているように生きていれば大丈夫だからです。安心できるんですね。それが日本に聖書が根付かない理由、キリスト教が根付かない理由です。しかし一方で、特にこの21世紀に入りましてですね、この経済的にはもう十分腐敗すぎるぐらいもう豊かになっちゃってですね、今朝も新聞に例の教育タウンミーティングの、なんか使った費用が出てましたね。350人しか来ないところにスタッフが90人いて1000万円ぐらいかかってるとかですかね。エレベーターのボタンを押すだけでなんか何万円日当が出たとか、何でわしに言ってくれんやんと思いますけどもね、そういうのをやってね、何が教育改革かって気がしますよね。そういうとこ改革せんといかんと思うんですけども、でもそれはもうごく一部です。本当にもうこの国が腐敗して金をあがめているから、そういうことになるのはもう当然なんですね。個人のレベルでは、そのかつて私たちが持っていたような安心安全安定の神話は壊れてしまいました。もうこの国にいれば安心だったんですね。食べるものはあるし、着るものはあるし、でも今はどうでしょうか。今日生きているだけでも不安がある、この国にいれば安全だったらとんでもないですね。犯罪がどんどん増えておりますし、もう人が人を恐れる時代になりました。ちょっと前までですね、警備なんとかっていうシールが貼ってあるようなのがなかったですからね、まあ、でももう子供たちも学校行けばいじめられるかもしれないし、大人も会社行っていじめられるかもしれないし、いつ首切られるかもしれないしですね、どこで批判されるかわからないし、どこでマスコミに変な名前が載るかもわからないしですね、みんなこの不安ですよね。不安定ですし、だからストレス社会です。ストレスが多くなるので過剰反応するんですね。切れるというのは、まあ、私いつも言ってますけど、子供だけじゃありません。切れてるのは大人も、おじいちゃんおばあちゃんも切れてます。なぜ切れるかというと、それは非常に心のテンションが高いんです。ストレスが強くてですね、だからちょっとしたことでバチッと切れちゃうんですね。それはもうこの国にいるだけで安心で、本当ぬるま湯に浸かるような暮らしを今までしてきたんです。できてたんですね。別にそれは経済的にじゃないですよ、心理的に、まあ、後でお話しますけども、それができなくなってますから非常に不安定で、その個人が集まっているのは家族ですけれども、家族は今お互いにそのもうストレスを抱えた者同士が生きてますから、共に住んでますからね、家族を形成することが難しいです。子育ての問題ね、その最たるものが幼児虐待であったりするかもしれませんが、また夫婦の関係の問題であるとか、家族の形がどんどん壊れていってしまう。さらにその個人であり家族を支えているはずの社会全体が かつて聖徳太子が和をもって尊しとなすと言って以来ですね、日本の国の国是であった和がなくなったんですね。今かつては和が大切だと、和を乱すことは良くないというのが日本を支えてたんですよ。本当にそうだと思います。だから出る杭は打たれる、みんな同じようにしようじゃないか、ね、あまりにもひどいやつは村八分にして、それは良くないことですけれども、そうやってお互いに牽制し合って、生きてきた。なぜ日本語に敬語があるかというとですね、それはお互いの関係が非常に緊密なので、言葉でその上下関係を表すしかなかったからだっていう説があるぐらいなんですね。そういう中で生きてきたのに、今は個人がお金を持って、個人がお金とコンビニさえあれば生きていくという時代になっちゃったんですね。でも精神的には誰とも結びついてませんから、そうなるとこれまで信じていたいわゆる日本教、日本にいれば大丈夫という、それその日本教そのものが終焉を迎えていると言ってもいいと思います。まあ、今の話を図にまとめるとこういうことになるんですが、図にしてくれという声を時々聞くので図にしましたけども、日本教っていうのはやっぱネットワークだったんですよね。まあ、前に私、繰り返しお話してますけれども、日本という国はやっぱり個人のネットワークが非常に強い国、もともと米を作っていたので村社会で、皆様ご存知のように、で個人が家族であるとか地域であるとかですね、そういう小さい集団にがっちり守られていた。居心地は悪かったですよ。雷親父がいるし、うるさい姑はいるしね、説教するおばちゃんいるし、おじちゃんいるし、だけどそこにいれば大丈夫だったんです。今そういうものがないですね。自由です。自由というのは不安がつきまとうんですね。自由であるということは不安であるということです。でかつてはこういうものがきちっとあって、それを全体が地域全体がまとめてたんです。だから政府なんかいらなかったんです。江戸幕府でもよかったんですから、あんなむちゃくちゃのでも300年持ったんですから。今はそれはどんなに優れた政治家でも多分ダメでしょうね。もともと持っていた日本人のそういう人と人の結びつき、家族の結びつき、地域の結びつきがなくなって、まあ、皆さんもよく聞かれてることと思いますけども、じゃあもう一回家族結びつきましょうとか、コミュニティを何とかしますよって言ってますね。これはなかなか大変なことですね。なぜかというと基本的に人間が一人ずつ金に結びついてるからなんですよ。私が財布を持ってれば私が自由に生きていいじゃないかってみんな思ってる以上ですね、その人たちをもう一度結びつけるのは非常に難しいことですね。こういう状態ですね。お互いの結びつきがなくなって、みんなバラバラになって、だから不安定ですよね。不安定であるし、不安であるし、危険な状況、これはすなわち日本教ネットワークの崩壊であります。で今こそというか、これからの日本に必要なのは何かというと、もう一回米作りの時代に戻ろうということではありません。戻れません。もう一回貧しかった時代に戻ろうよ。聖書の中にも喧嘩しながら肉を食うより、仲良く野菜を食った方がいいという話がありますよ ね。じゃあみんなで野菜を食いましょうかって、そんなこと戻れないですからね。無理ですから。でも人は自分の人生が何のためにあり、これからどうなっていき、自分は、そして自分の家族は、またこの国はこれからどうなっていくのかということを考えないでは生きていかれないんですね。そして自分の足をしっかりと地につけて歩きたいと思ってる、願ってるんです。そのためにそれを唯一しっかりとサポートしているのは、してくれるのは聖書であります。聖書は私たち人間が神に作られたこと、そしてその神は私たち一人一人を愛しておられるということ、大切に思っておられるという、そのことを伝えています。インマヌエルなる神というですね、クリスマスの時によく開く聖書の箇所ですけれど、インマヌエルというのは神共におられるというですね、遠くにいて罰を与える神でもないし、時々お願いを聞いてくれる神でもない、そばにいて 私たちを助け導いてくださるこの神がおられるんだということを聖書ははっきり言っている。そしてその神は私たちを愛するがゆえに一人子なる神を送ってくださった、クリスマスに送ってくださった、それぐらいに私たちを愛しておられる。その愛を実行しなきゃいけないです。この神を伝えると同時にこの愛を実行しなければならない。愛というのは言葉だけのものではありません。実行して初めてその本当の価値が現れるんです。そしてその愛によって本当の家族を作っていきましょう。それぞれが自らを犠牲にして与える愛を持って家族を作っていこう。この教会が新しい家族になっていく。この家族の中に私たち一人一人が組み込まれていくときに本当の安心を得る、本当の安全を得る、そして本当の希望を得ていくことができる。最後にパウロの言葉ですけれども、私は福音を恥としない、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。信じる者すべてに救いをもたらす神の力である。もちろん日本人にもということですね。これは古い書物です。2000年前に書かれた古い書物ですけれども、しかし今も生きていて、すべての人を救う力のある書物です。私たちがこの聖書の言葉を信じ、実行し、語らなければ、この国は崩壊していくと思います。とそれぐらいの危機感を持ってですね、私もまたこの教会も今まで以上にこの福音を語っていかなければならないと思っております。また皆さんの周りには、本当に大きな問題を抱えて自分ではどうしようもなくあがいている方が必ずおられるはずです。金では解決しないんです。どこにも助けはありません。しかしこの聖書の言葉にはあるんですね。永遠の解決がありますから、確信を持って勇気を持って語っていくことが本当に今必要なんだなということをこのシリーズの最後に確認をして終わりたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。この半年にわたりまして、日本における聖書、また教会の歴史を振り返ってまいりました。この国は本当にとても良い国であった。しかし軍備を整え、アジアの国々を苦しめた。幸いのことに戦争が終わり、戦争に負け、今私たちは本当の自由を得たにもかかわらず、やはり金を武器にそれぞれが自分の夢を、願望を叶えることに必死になっています。神よ、一方で深い心配を抱えあがいております。しかし答えが見つかりません。聖書には答えがあります。救いがあります。いかなる問題をも解決する答えがあります。神よ、どうぞ私たち一人一人を今励ましてください。本当に今私たちがもし少しでも目を周囲に向けるならば、この救いの言葉を必要としている方が大勢おられます。私たちが自分のことばかりに精一杯になるようなことがないように、本当に与えられたこの福音を、永遠の命を、またこの希望を、勇気を持って伝えていく、その一歩を踏み出してくださるようにお願いいたします。本当にあなたはこの国を、この国の人たちを愛しておられることを感謝いたします。またこうして共にあなたを信じ、励まし合い、また互いに祈り合う家族が与えられていることを感謝いたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。